もしもし。
はい、
はい。はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、47歳です。
47歳。結婚してます？
10年前に離婚しました。
あ、そうですか。そう、今はお一人で暮らしてんの？
一人で、はい。
で、その、結婚してる時にはお子さんはいらしたの？
は、いなかったです。
いなかった。はい、わかりました。で、どんな相談でしょうか？
はい、で、今そのお付き合いしている女性がいたんですけれども、
はい、その方は何歳ですか？
はい、お相手が43歳です。
43歳。はい。
で、赤ちゃんが実はできておりまして、
はい、
彼女の方も高齢なので、いろいろと自分の体のことが不安だらけ で、私も赤ちゃん生まれるのすごく嬉しかったんですけれども、
はい、
同時にその彼女の体のことも大事でして、
はい、
で彼女も離婚経験があって、今お子さんが24歳と18歳の男の子が2人いまして、
はい、
不安が大きいということがあって。
その不安が大きいというのは高齢出産ということですか？
いうことと、あとその先生まれた後の生活ですね、子供のことをめぐって、はい、私と不要な喧嘩が起こったりとか、
はいはい、
あと私が自営業なんですけど、私がもうそれこそ死に物狂いで働くからっていうふうに言ってたので、
はい、
私の負担が増えるっていうことなので、
はい、
やっぱり産まない方がいいんじゃないかっていうこと で、
はい、
で私もあなたの体が一番大事だから、あなたの考えを優先するよとは言ったんですけど、
うん、
だやっぱり本音ではなかったんです、それが、
うんうん、
なんで、で、
つまり本音は、
本音は産んでほしかったです。子供欲しかったです、
はい、
で産婦人科で超音波画像を見ながら、子供がたまに大きくなったらピクピク動く、はい、そういう場面とか見て、早く会いたい早く会いたいと思っていたので、
はい、
だから僕も諦めきれなくて、もう一回本当によく話し合って僕の本音ぶつけて、で彼女がその、まあ、もし仮に産んだとして、そのまま出産の時に私が死んだとしても、あなた一人で育てる覚悟はできてるっていうふうに言われたので、
うん、
何かあったら困るから大きい病院も手配して、奥先生にも相談して、
うん、
でもあとはもうこれはもう神頼むしかないよっていうふうに言って、そしたら彼女がじゃあ産むっていうふうに言ってくれたんですね、
うん、
私もじゃああなたもできることはもう全力で支えるからって言って、その方向に向かっていた最中だったんですけど、
はい、
彼女の下の18歳の男の子を、
はい、
連れて彼女は僕の住んでる一人暮らししてるマンションに引っ越していきたいっていうふうに前々から言っていまして、
はい、
で僕もそれはもう部屋一個空いてるし、これをあの子の部屋に使えばいいじゃんっていうふうに思っていて、うん、全然いいよって。ただ18歳の男の子なので、
はい、
ある程度大人なので、
はい、
僕も父親になることはできないっていうふうに言ったんですね。彼ももう大人だし、それなりの考えがあって、お母さんと二人で育んできたその絆というものがあるはずなので、僕がそこに何か刺さり出てって、いやこれこれこうだよなんて説教もすることもできないですし、
うん、
それを彼女に言ったところ、彼女がそれをちょっとすごくショック受けてしまって、
うん、
であと子供の妊娠が判明した後にこれからお金がかかる、ちょっと僕がそこでお金に対してすごくシビアになってしまって、
うん、
今まで散々いろいろね、彼女に切られたくないからちょっとお金を出してきたんですけれども、僕がそこでやっぱり財布の紐をギュッて締め始めた時に、
うん、
今思い返せば多分彼女の心変わりだったんでしょうね。最後だんだん LINE とかのやり取りの回数が減ってきていた時に、ちょうどあるトラブルがあって喧嘩してしまいまして、
うん、
僕の昔からの悪い癖で何かあるとすぐやけになってしまうっていうところがあって、
うん、
彼女がそこで今回のこの喧嘩が決定打になったって言って、何の迷いもなくあっさりとも下ろすで別れるっていうふうに言って、で僕もその時に、うん、じゃあ分かった、子供は諦めるから行かないでほしいっていうふうに言ったんですけど、ただ自分の中でそれって自分の子供を殺しときながら人の子供の面倒見るってどうなのかなっていう、ちょっと人が良すぎるのかなっていう思いがあって、
うん、
姉にもそれを相談したら、姉にもやっぱり同じこと言ってました。あんた考えてみなって、うん、あなたの子供は殺します、でも私と私のこの面倒は見てねって、あんたそういうふうに言われてんだよ、はっきり言ってね、あんたね今ねキープでキープっていうふうに姉にはっきり言われまして、だいたいね生まれた命をねそんなに簡単にね下ろしますっていう母親の心境がね、うん、ちょっと私には理解できないです、
うん、 うん、
それで彼女はその今実家に暮らしていて、
うん、
僕も一体気持ちを切り替えて前に進まなきゃと思ってるんですけど、多分今、うん、子供を中絶する手術っていう風に聞いてるので、
うん、
それがすごく今辛くて、本当に会いたかった子供なので、その命が消えてしまうって考えるのが辛くて辛すぎちゃって、どうしていいかわからなくなっちゃって、
大変難しい問題だと思うんですけれども、
はい、
今日はあの医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらしているので、
はい、
専門家の立場から伺ってみたいと思います。
もしもし、森田豊です。
はい、はい、すいません、よろしくお願いいたします。
今から何ヶ月後に出産予定だったんですか？
4ヶ月半、5ヶ月弱ぐらいです。
5ヶ月後に出産の予定だったのが、
はいはい、
今回は人工妊娠中絶ということになったと、
はいは
い、いうことでよろしいですね。
はい、
今日ね、あなたが辛い気持ちはよくわかるんですけれど、
はい、
あなた自身今日でも明日でも帰ってきた女性に対してどんな顔で迎えてあげようと思ってます？
はい、これでもうお別れをするから中絶するっていうふうに言われたので、基本的にはもう多分会うことはないと思うんですけれども、ただ彼女のその不安っていうものを考えなかった自分が至らなかった点だなっていうふうに今感じています。
なんで別れることあるんですか？別れることないんじゃないですか？だってあなたが女性のことを本当に好きで女性のことを理解していて、それの気持ちさえ変えることができるんであれば、この先もうまくいっていくんじゃないかなと思います。あの、中絶っていうのは、おそらく二人の今後の人生にとって、深い深い傷になることは確かなのかもしれませんけれど、
はい、
このことを二人で乗り越えられないんだったら、
はい、
今回妊娠っていうきっかけがなかったとしても、うまくいってなかったんじゃないかと思うんですけど。
はい、そうですね。この間、その中絶書に僕の同意書のサインをしなきゃいけなくて、サインをしに行ったときに、自分の子供は諦めるけれども、君と君の子供の父親的立場としてもう全部受け入れて3人で一緒にやっていきたいって思いがあるからっていうふうに伝えたら、彼女は今精神的にいっぱいいっぱいで考えることができないけれども、手術が終わって落ち着いたらちゃんと考えるねとは言ってくれたんです。で、僕も家族会議をこの間、あの姉と母と私の3人で開いた時に、僕の言い方が悪かったんだと思うんですけど、やっぱり母と姉がすごい怒っちゃって、彼女を僕の家に迎え入れても、そこでやっぱり一回できた水は修復できないよなんていうふうに母親にも言われたり、姉にも同じようなこと言われたりとかしたので、そこも一つ僕の悩みなんですよね。
これですね、あなたのお母様とかお姉様を話に加えると話がとても複雑になるのと、はい、あと本当の意味であなたとその女性が今後どうやっていくのかが分かんなくなってしまうので、もうその意見はもうあくまで参考として聞くしかないんだと思いますね。ですからあなたがもしも今日明日帰ってきたその女性に対して明るい顔で、いや、いろいろあったけどこれから二人で頑張ろうねという話をできるんであれば、
はい、
僕はそういうふうに戻ればいいかなと思うし、できないんだと、どうしても自分は子供が欲しかったんだと、だけど、はい、途中で意見が異なったんじゃないかと、それをずっとあなたが固守して、
はい、
5年後10年後もそのことを頭から忘れないんであれば、はい、この機会に別れるのもいいかなと思います。どう思います、今の話を聞いて。
僕は子供のことはもういいので、一緒に連れてくる予定だった彼女の次男くんの方と彼女と3人で、これから新たな子育てにかかるお金も変な話ですけど浮いたわけだし、これから3人で楽しく仲良く、ね、やっていこうよっていう気持ちの方が大きいんですね、僕は。ただなんかその自分の子供を殺しておきながら人の子供の面倒を見るのかよっていう思いがちょっとどっかにあって、僕のその彼女と彼女の子供と3人で一緒にやっていくってことが人が良すぎるのかなっていう思いがちょっと引っかかっていたものがあって、でも先生おっしゃるように、なんで別れる必要があるんですかって先ほどおっしゃってくださって、それがすごく明るい希望っていうか前向きな光に今になっておりまして、それが許されるんだったら僕はそうしたいって思っているんです今。
いやもうね、
そんな気持ちです、はい。
お母さんとかお姉さんとか、もう話には聞いてもいいけれど、はい、絶対にあなたの意見としてちゃんと持たなきゃダメですよ。で、帰ってきてから新しい付き合いが始まると思っていただいて、もしあなたが今後そのことを一切口にしないで仲良く暮らせるんであれば、その方があなたにとってベターだと思いますよ。
そうですね。僕はそれはできるっていうふうに思ってます。はい、
医師としてね、いろんな手術を私も見てきたり、その術前術後の心の変化を見てきましたけど、人工妊娠中絶の後ほど嫌な気持ちになる手術はないんですよ。
そうなんですね。
特にね、あなただけじゃないですよ。
はい。
二人お子さんがいる女性、42歳の女性にとっては母性というものが芽生えてますからね。お腹も大きくなってきた頃だと思います。そのね、傷ついた心を、あなたがもし帰ってきた時に癒してあげることができれば、あなた二人は、さらにもっとね、素晴らしい関係になるのかと思います。ただ、私が押し付けるわけではなく、あなたが5年も10年後もそれが引きずるというふうに思う。はい、まあその判断はね、1週間すればわかると思いますよ。今一番心が揺れてるところですから、1週間経って忘れられるな。いやー、これ忘れられるな。そこで判断されたらいいんじゃないかなと思います。
わかりました。ありがとうございます。
参考になればと思います。
はい。すごくいいお話、ありがとうございました。
加藤泰造先生にお戻しします。
はい。はい、
あなた、正直な話ね。
はい。
新しく付き合い出した今のその女性ですね。
はい。
ものすごく攻撃的に怒りを持っていないですか？
怒りっていうものはないですね。
それにしてはね。
はい。
あなたが先ほど僕と話してる時に、
はい、
苦しいとかね、
うん、はい、
もう悲鳴に近い声を上げてるんですよ。
はい。
そういう苦しみを誇示しているのは、
はい、
正直な話、
はい、
お互いに今攻撃性なんですよ。
攻撃性、はい、うん、はい、
もう二人の関係は、
はい、
壊れてんじゃないですか？
かもしれないですね。
かもしれないでなくて壊れていますよ、はい、お互いに攻撃性を持ってるから。
はい。
喧嘩が決定台になりました。父親にはなれません。私苦しいです。これ単純に相手に対する攻撃性が変装した姿ですよ。
はい。
先ほどあなたが自分の子供を殺して人の子供を育てられるかっていうような、いかにも正当な議論のようですけれども、
はい、
それは彼女に対する怒りですよ。
そうですね、そうですね、はい。
いや今そうですねって、あなた今すごいことをしてんですよ、はい、人間はね、
はい、
どうしても本当のことを認めたくないっていうことがあるんです。
はい。
だけどあなたその本当のことを認めてるんですよ。
はい。
あなたものすごいここで成長するんじゃないですかね。
はい。
彼女も成長すると思います。
はい。
二人して今度の事件を後悔するんではなくてね、
はい、はい、
あの事件のおかげで私たちは大きく成長したと、
はい、
思ってください。
わかりました。ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、大丈夫です。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
攻撃性は変装がうまい。悩みに変装します。